ではこれから授業昭和史を始めます。ちょっと長期間になるかと思いますが、退屈でしょうけど最後まで聞いてください。昭和史といってもこれなかなか複雑怪奇なところがありまして、これを簡単にお話しするっていうのは非常に難しいんです。昭和史っていうのはいきなり昭和が始まったわけではない。これはまあ歴史っていうのはそういうもんで、歴史っていうのは常に連鎖的に前の時代の何事とかを引きずって後の時代にそれがその結果が出てくるというような形になるわけですから、したがって昭和史と簡単に言ってもどうしてもこの日本の近代史の流れを大掴みにまず最初に掴んでおかないといけないかと思うんです。そこでまあ今日は第1回目として昭和史に入る前に、昭和という時代に入る前に日本はどのような時代であったかということをもう大掴みにお話しするということになると思います。約100年前、つまり1904年というのが日露戦争という、日本の国が今のロシア、昔の帝政ロシアと戦いまして、この帝政ロシアという国は当時世界五大強国の一つと言われていた、まあものすごい強国だったわけです。これがそのアジアの端っこの小さな島国、まだ日本の国を作り出してからまあ30-40年しか経っていない国が世界五大強国の一つと戦って、これとそれこそ本当に死に物狂いの戦いをしたということで、多分この日露戦争100年ということでいろんな形でこれを回想するというか、そういうようなことがマスコミの世界で行われるんではないかと思います。それにつけてちょっとお話ししたいんですが、近代日本というものはこれは私の考え方なんですけども、慶応元年から始まったというふうに見た方がいいんじゃないかと思うんです。それはなるほど、1853年、つまり嘉永6年にいわゆるアメリカのペルリーという提督が率いた黒船4杯が日本にいきなりやってまいりまして、そしてそれまで鎖国、国を閉ざしていた日本に開国を迫った、世界の仲間になれと、世界の一員になれと言って強引に開国を迫ったというところから、まあ、近代史が始まったという人もいるわけですけども、私はそうじゃなくて、むしろそれから少し経った慶応元年から始まったと、こう見た方が面白いんじゃないかと思うんです。慶応元年とはどういう年かと言いますと、京都の朝廷が日本も攘夷ということを日本の国是と言いますか国策にしていたんですが、攘夷というものは無理だと、したがって将来攘夷するためにともあれ日本の国を開かなきゃならない、開国をしなきゃならないということを決めた年なんです。でその前にその先ほど言ったそのペルリー提督の黒船四杯にの大砲の威力に恐れをなして、日本の幕府、徳川幕府が京都の朝廷の勅許や許しを得ないで勝手に開国をしたということで、けしからんと、京都の朝廷の許しを得ない上に、勝手に開国するとは何だと、日本の国はこれまで攘夷だと、外国に酔っ払いということでやってきたのに、大砲の威力に負けて徳川幕府がこれを開国にしたというのはけしからんということで、いわゆる尊王攘夷運動というのが起こったわけです。とかその尊王攘夷運動を起こしまして、薩摩の国、現在の鹿児島県ですが、はイギリスと戦って古典版に負けた。それから長州、今の山口県ですが、はアメリカ、イギリス、フランス、オランダなどの国と戦って、これもまた古典版に負けたと。でとても日本の国の国力じゃ攘夷なんかできない、出ていけなんと言って、その威勢のいいことは言えないということがはっきり分かったので、京都の朝廷も開国という方針に変わったわけです。でこれがその慶応元年なんですね。ですからそこから日本の国は一致して開国、つまり世界の中の仲間入りをすると、鎖国という政策をやめるということを決めたわけですから、つまりここから近代日本というものはスタートしたと、そういうふうに見ていいと思うんです。さて近代日本がスタートした頃のアジアの国々というものを見ますと、近代日本スタートした慶応元年というのは西暦に直しますと1865年であるわけです。でその1865年の頃のアジアの国々というのを見ますと、西欧の列強、つまり強い国、ヨーロッパの強い国々が次から次へとアジアに進出してきまして、そして、まあ、いろんなイチャモンをつけてこれを征服するといいますか、上から圧迫して、で次から次へと植民地にしていると。例えばインドはイギリスの植民地です。現在のマレー半島およびシンガポールもイギリスの植民地、そして香港は当時の中国を支配していた清国とイギリスがアヘン戦争という戦争をいたしまして、それで清国がコテンパにやられまして、そしてその結果として香港もイギリスによって100年間これを咀嚼って言います、 もう借り受けると、イギリスの。